前回私たちは備えなさいという神様の警告を学びました。そうでなければ救いを逃してしまうからであると。残念ながら多くの人たちが自分勝手な救いを信じています。例えば善行によって救いに預かるだとか、宗教を信じることによって救われるとか、ある儀式を守ることだとか、特別な体験をすることであるとか、またある人は自分がクリスチャンの家庭に生まれたから、それが何か自動的にその人を救いへと導くかのように、そのように思っている節があります。ですから主はこの御言葉を通して私たちに、しまったと、救いを逃してしまうことがないように、機会が与えられているうちにこの救いに預かるようにと、そのように命じられたわけです。前回見たように我々一人一人は自分の救いが本物かどうかということを吟味しなきゃいけないんだと。救われていると思いながらそうでなければ、こんな悲惨なことはありません。さて、こうして確かに我々見た御言葉は、まだ救い主を信じていない者たちに対する警告のメッセージでも、メッセージだったわけですが、同時にクリスチャンたちに対しても主は備えをなしていなさいということを命じておられます。前回少しそのことを我々見たわけですけれども、今日我々はそのことを少しこの御言葉を通して学んでいきたいと思うわけですが、なぜ私たちが備えていなければならないのか。確かにイエス様は帰ってくるということを命じて、そのことを私たちに教えてくださっています。人々はイエス・キリストの再臨というものを待望しながらこれまで歩んできました。なぜ私たちがイエス様が帰ってこられる、そのために備えていかなければならない、備えておかなければならないのか。その理由というのは、私たちにも大きな責任が主から与えられているということです。イエス・キリストを信じた私たちに与えられた責任、それはこの主の命令に従って生きるという責任です。パウロはまさにそのように生きた人物です。彼は主のためにすべてを捨ててでも従っていこうとしました。彼自身の主に対する愛というのを我々で見ることができるわけですが、パウロも、そして多くの信仰の勇者たちも、イエス様が帰って来られたときに、私たちはこの地上におけるクリスチャンとしての働きの生産がなされるんだということを知っています。前回見たように5タラント2タラント1タラント預かった者たち、彼らは自分たちの主人が帰ってくることを信じて熱心に働きをなしました。その働きが主人から評価されたという例えを我々見たわけです。主が教えてくださったのは、あなた自身も彼らの歩みに習って歩んでいくことが必要だと、主に対して忠実に歩んでいくことが必要だということを教えるわけです。前回私たちが見たように、主イエスキリストの救いに預かっている本当に救われたクリスチャンたちというのは、みんな共通した思いがあります。それは主に対して忠実でありたいとする願いです。できているかできていないかともかくとして、そういった新しい思いを持って私たちは歩みを始めたわけです。今日私たちが今から見ていきたいのは、私たちのその信仰の素晴らしい模範であるパウロという人物のその歩みです。なぜ彼の歩みを見るかというと、彼はその死を目前にしたときに、私は勇敢に戦い、走るべき道のりを走り終え、信仰を守り通したと、そのように告白しています。言い方を変えれば、彼は私は信仰者として主に対して忠実に歩んできた、私は後悔しない人生を生きてきた、 そのように彼は告白をするわけです。間違いなくパウロはあの例えにあったようによくやった良い忠実なしもべだと主人が褒められた、その褒美が自分にも与えられることを確信していました。神の前に立った時にパウロ自身はよくやったと主が褒めてくださることを確信していた。それは彼が忠実な意味だからです。今日私たちが見たいのはそのパウロ自身の歩みの秘訣です。だって我々もみんな主からそのように褒めていただきたい。でも実際の生活を見るとどうでしょう。さまざまな私たちは失敗の連続です。忠実でありたいと願っていながらそのように生きていないのが私たちです。どうしたら私たちが最後の息を引き取る前に私は神の前に悔いのない人生を送ったと、走るべき道の走り終えたとそのように言うことができる、そんな信仰生活を歩むことができるのかです。パウロはそのことを我々に教えてくれるんです。今日のテキストをまず皆さんに見ていただきたいな。使徒の働きの20章の24節のところですが、彼はこんなふうに言いますよね。けれども私が自分の走るべき工程を走り尽くし、主イエスから受けた神の恵みの福音を明かしする任務を果たし終えることができるなら、私の命は少しも惜しいと思いませんって。このパウロ自身の告白が私たちに教えてくれるっていうのを教えてくれることは、彼は主の命令に従うことだけ、そのことだけに関心を払っていたということです。なぜかというと、この24節の前にパウロがこれから自分はエルサレムに登っていくんだって話をしています。そしてどんなことが自分の身に起こるのかわからないって22節で話した後、ただ分かっていることもあるってわけです。23節に聖霊がどの町でも私にはっきりと明かしされて、悩みと苦しみが私を待っているということで、パウロが明かしたのは聖霊なる神様が私に、細かい具体的なことじゃないけれども、こういうことが私の身に起こるんだということを教えてくれた。それはエルサレムに行けば私は大変な苦しみに遭うという話です。普通だったら私たちは何とかその難を逃れようとします。ひょっとしたらそれを知ったら我々はエルサレムに行かないで別の道がないかって考えるかもしれない。でもパウロの関心は自分がどんな苦しみを受けるかじゃない。パウロの関心は神の御心に従っていく、神が命じておられることを守る、それしか関心がなかったことをここで告白するわけです。パウロは神を愛してました。この神が喜ばれること、そのことしか考えてなかった。ちょうどあのダビデに仕えた3人の勇士たちのようです。彼には素晴らしい3人の勇士たちがいました。ダビデがペリシテ人と戦いをしているときに、ペリシテはそのベツレヘムを包囲してました。そこにペリシテの陣があったわけです。軍隊がそこにいたんです。ダビデはポソッと言うわけです。あのベツレヘムの井戸の水を飲みたいな。そうするとこの3人の勇士たちはそのベツレヘムまで行って水を汲んで戻ってくるわけです。敵陣の中を彼らは通っていかなきゃいけません。自分の命は大変危険にさらすことになります。でもこの3人の者たちはそこに行って、このダビデが望んでいたその水を汲んでやってくるわけです。ダビデはそれを飲もうとはせず、それを注いで主に捧げてこんなふうに言っています。主よ、私がこれを飲むなど絶対にできません。命を懸けて行った人たちの血ではありませんかって。なぜこの3人の勇者たちは自分の命を顧みることなくこのようなことをしたんでしょう。王であるダビデを愛してたからです。ダビデが望んでいること、ダビデが求めていること、それを彼らは行いたかったんです。おそらく彼らの中にあったのは、ダビデが喜んでくれたら、そのためだったら自分は命を落とすことになったとしても、 構わないって。愛ですよね。パウロ同じようなことを言ってるわけです。神が私にエルサレムに行けと言われたって。そしてそこでどんな苦難が私を待ち受けているのか、それも分かってるって。そこで私は命を落とすかもしれない。でも構わないって。私の願っていることは、この神が喜んでくれたらそれでいいって。それしか私にはないって。こんな人生をパウロは生きたんです。道理で神がパウロを喜ばれた。その理由がわかります。道理でパウロ自身が、私は後悔の全くない人生を歩んだって、そのように言うことができた。それはまさにここにおられるその姿を見ることができます。彼は主が喜ばれること、主に喜んでいただくこと、そのことだけを考えて生きてたんです。今から私たちがご一緒に見ていくのは、このパウロの人生から学ぶ後悔のない人生の秘訣です。パウロが歩んだように、私たちが最後の最後になった時に人生を振り返って、後悔はないって。私は歩むべき歩みをしてきたって、信仰を守り通したって、そのように告白できる信仰者に、あなたや私が変えられていくために何が必要なのか、今から3つのことをご一緒に見てまいります。そういった後悔を残さないため、そういう後悔を残さない人生を生きるために、まず一つ目に必要なことは何かというと、まず救いに預かることです。救われることです。で、パウロ自身もそのことをこの24節で言うわけです。彼は、私が自分の走るべき行程を走り尽くし、主イエスから受けた神の恵みの福音を明かしする任務を果たし終えることができるなら。つまり、さっきも見てきたように、パウロが願ったことは、神様からいただいたその任務を果たし終えること、それだけを目的に彼が生きていたということが、この御言葉の中に記されています。パウロだけじゃなくて、我々みんな例外なく、すべて私たちは神の御心に従って生きようと思って生まれてきたんじゃない。生まれてから私たちがしてきたことは何かというと、御心を全く無視して自分の思い通りに生きる人生を生きてきたわけでしょ。罪の人生を生きてきたんです。神の御心を全く無視して、これ私の人生だから好きに生きると、私たちは神に逆らう歩みを繰り返してきたわけです。だから、そのような生き方をしている者が神に喜ばれる後悔を残さない生き方をするためには、その人は生まれ変わらなきゃいけないんです。私たちがどんなに心を入れ替えたって、パウロが生きたような人生を生きることはできません。パウロがこのような人生を生きたのは、彼自身が救いに預かったからです。だって救いって何です、皆さん。救いっていうのは神の恵みの御業であり、救いっていうのはその救いに預かったものを神は根本から変えてくださる、新しく生まれ変わることでしょ。救いというのは、神があなたや私を全く新しいものへと作り変えてくださるんです。人は新しく生まれなければ神の国を見ることはないと言われたように、神聖なんです。新しく生まれ変わるんです。古いものはみな過ぎ去って、すべてが新しくなるんです。どんなふうに？神に逆らってきた私たちが神に従うものになるんです。あのテサロニケ教会に対してパウロが、あなた方がどのように偶像から神に立ち返って、生ける誠の神に仕えるようになったかって。テサロニケ第一の一章の9節のところです。お分かりのように、神に逆らってきたものが神に従うものへと生まれ変わるんです。それが救いです。じゃあ、もっとどういう人に生まれ変わるのか、パウロ自身が教えてくれています。キリストがすべての人のために死なれたのは、生きている人々がもはや自分のためにではなく、自分のために死んでよみがえった方のために生きるためなのです。お聞きになりました、皆さん。 イエス様がなんであなたが私のために死んでくださり、この救いをくださったか。それは私たち生きているものがもはや自分のため、それは救われる前の生き方です。自分のために生きるんじゃなくて、自分のために死んでよみがえった方のために生きるって。救いに預かった私たちはイエス・キリストのために生きるものとして生まれ変わったということです。自分のために生きてきた私たちが神のために生きるものとして生まれ変わったんです。これはね、皆さん、こういうことです。創造の目的に沿って生きるものとして生まれ変わったんです。いいです。神は私たち人間を作りになった時に、その目的を持って我々を作ったんです。すべての被造物はこの神に従うものとしてお作りになった。だって神に従うことによって、創造主に従うことによって、その栄光を表すからです。でも我々はそれに逆らったんです。ですから、救われることによって、新しく生まれ変わることによって、本来の目的に沿って生きるものへと私たちは変えられるわけです。我々の創造主なる神に従い、この方の栄光を表すものとして私たちは生まれ変わる。私たちは主に従うものとして生まれ変わったんです。ですから、福音のメッセージと言いながら、イエス・キリストを救い主と信じ、神と信じ、でも主と信じることは、あなたの信仰生活において成熟した時にやればいいって、こういうメッセージが出てますけども、おかしいでしょ。だって救いっていうのが神に従うものとして生まれ変わる、それでいて神に従わないっていうのは矛盾してません。イエス・キリストは神であり、イエス・キリストは救い主であり、イエス・キリストは全てのものの主権者です。我々の罪はこの方に従わないという選択にあったんです。我々が罪を悔い改める時に、私たちが何を決心するか、この主である方に従うという選択をするのは当たり前の話です。でも残念ながら、聖書的でないメッセージが多くの人々を混乱させるわけです。御言葉が私たちに教えているのは、救いというのは私たちの努力によって得たものではなくて、神から与えられたものです。そして神は私たちを新しく作り変えてくださる。本来の目的である神に従うものとして、私たちは新しく生まれ変わったんです。ですから、パウロが教えるように、彼は今までは神に背いて生きてきた彼が、神様からいただいたその務めを忠実に果たそうと、そしてその務めを果たすためだったら、私はたとえその場で死んだとしても私にとっては幸いだ。こういう御心を行う人、神に従う人、こういう人に生まれ変わったんだというのが、パウロがここで証しをしてくれたことです。ですから、後悔残さない人生を生きるためには生まれ変わることなんです。救われることがまず一つ目に必要。パウロ自身もそのことを我々に教えるんです。二つ目に必要なことは何か。パウロの歩みを見たときにね、パウロは主への感謝を失わなかったんです。主に対する感謝を彼は失うことがなかったんです。ちょっと皆さんに、テモテ第一の手紙の1章ですけども、開いてくださいます。テモテへの手紙第一の1章12節です。この後ここの箇所を我々見ていきますね。その箇所開いてください。でこの12節のところに、私を強くしてくださる私たちの主キリストイエスに感謝を捧げていますと、このように書かれています。この感謝を捧げていますという、このいますという言葉、この動詞というのは現在形を使っています。ですから、パウロが言っていることは、私は継続していつも感謝を捧げ続けていると言っているんです。じゃあ一体何をパウロは感謝していたのか。それは13節のところから17節の中に出てきます。ご覧くださいます。私は以前は神を汚す者、迫害する者、暴力を振るう者でした。それでも信じていない時に知らないでしたことなので憐れみを受けたのです。 私たちの主のこの恵みはキリストイエスにある信仰と愛とともにますます満ち溢れるようになりました。キリストイエスは罪人を救うためにこの世に来られたという言葉は誠であり、そのまま受け入れるに値するものです。私はその罪人の頭です。しかしそのような私が憐れみを受けたのは、イエスキリストが今後彼を信じて永遠の命を得ようとしている人々の見本にしようと、まず私に対してこの上ない寛容を示してくださったからです。どうか世々の王、すなわち滅びることなく目に見えない唯一の神に誉れと栄えとが世々限りなくありますように、アーメンと。何を感謝してたのか、救いでしょ、罪人の頭って。神に逆らい、神に背いている罪人の中でも最も罪深い存在が私です。ですからパウロは自分は救いに値しない、そのことをよく分かってました。私たちと同じように、我々以上に、我々も自分自身の本当の姿が見えるたびに私たちは幻滅します。そしてどうしてこんなものに神は憐れみを示してくれるのか不思議でならない。罪人の頭だとパウロは言いました。そのように宣言される方はこの中にもたくさんいらっしゃるでしょう。それはなぜかというと、神の恵みによってあなたは自分自身の本当の姿を見るからです。パウロは救いを神にいつも感謝していた。どうです皆さん、今朝目覚めた時に神様に救われたことを感謝しました？あなたの神に対する感謝っていうのは日々増し加わってます？ひょっとしたら感謝したって言うかもしれない、でもそれって機械的じゃなかったです。心から本当に喜びを持った神様に救いを感謝したのかって、大変難しいですよね。どうしたらいいのか2つ言いますよ。どうしたらいいのか、1つ目はね、感謝を妨げる罪を除くことです。罪っていうのは私たちから感謝を奪っていきます。あのパウロが、ごめんなさい、あのダビデが罪を犯したとき、預言者によってその罪が明らかに示されました。カインの罪であり殺人の罪でした。大変大きな罪でした。その罪を神の前に彼は悔い改めるわけですが、その時に彼は詩篇の51篇の12節で、あなたの救いの喜びを私に返し、喜んで使える霊が私を支えますようにと、このように求めます。何を言ってるのかって、罪は私たちから喜びを奪っていくんです。ですから神の前に罪を告白したダビデがしたことは、その喜びを私に返してほしい、私の心がこの喜びであふれ続けていくように、その喜びを私に返してほしいって。神を愛して神に従いたいと願っていたダビデ、確かにこんな大きな罪を犯したわけです。でもダビデは神様に喜ばれることをしたいということを願っていました。ちょっと皆さん手元のところ何か挟んでいただいて、詩編のよくご存知の139編ご覧くださいます。詩編の139、この23節と24節のところにダビデ自身の祈りが記されています。ご覧ください。神よ、私を探り私の心を知ってください。私を調べ私の思い煩いを知ってください。私のうちに傷のついた道があるかないかを見て、私を常しえの道に導いてください。ダビデは4つのことを神様に求めるんです。まず1つ目に彼が求めたのはね、私の心を探ってくださいって言うんです。23節です。なんで心を探ってもらいたいのかっていうと、心が清くないと悪いものがそこから出てくることを知ってるからです。心が正しくなければ正しくないものがそこから出てくる。だからダビデがまず求めたのは、私の心が清くあり続けるように、そのためにどうか私の心を探ってほしいって、私を探り私の心を知ってくださいって。ダビデは もし自分の心の中に正しくないものがあるならば、彼は知りたいと願ったんです。それは好き勝手な生活をしながら神様にそんな祈りをしたんじゃない。彼はありとあらゆる罪を告白しながら生きていたでしょ。ひょっとしたらそれでも、そこで彼は私の心を探ってください、思い煩いを知ってくださいと続きます。だって人間というのは思い煩いを抱いているときに失敗を犯すからです。いろんなことが私たちの心を騒がせます。不安に陥れます。その時に我々の目は神以外のところに向くんです。そうすると私たちは神に喜ばれないことを選択してしまう。ですからダビデがしたことは何かって、たとえ不安を覚えるようなことがあったとしても、心が騒ぐようなことがあったとしても、私が抱いている思い、考えていること、やろうとすること、それがあなたの前に正しいのかどうかを教えていただきたいって。それは彼は常に神様の前に正しい選択をしたいと願ってたからです。3つ目に、歩みが正しいかどうかを教えてくださいとあります。24節に、私のうちに傷のついた道があるかないかを見てって。傷のついたっていうのは彼自身の悲しみの話じゃない。これは神を悲しませることがないかどうかの話です。ダビデは自分の心の中にひょっとしたら神を悲しませているものがあるかもしれないって、だとしたらそれを教えていただきたいって。そして4つ目に、正しい道を歩ませてくださいって言うんです。私を常しえの道に導いてくださいって。常しえって言うと、なんか私たちは天国の話をしているかのように思うんですが、24節でこれ対比しているわけです。傷のついた道と常しえの道なんです。傷をついた道っていうのは神を悲しませることだった。じゃあ常しえの道っていうのは神を喜ばせる話です。つまりこの告白が何をしているかっていうと、ダビデは、神様、私はあなたが喜んでくださることを選択したいって、だから教えてくださいって。このダビデが祈った祈りっていうのを見たときに、彼がどれほど神の前に正しく生きていきたい、神の前を正しく歩んでいきたいということを願っていたのか、そのことを知ることができます。罪は私たちから喜びを奪うんです。我々が感謝を下げて生きようとするならば、私たちはそれを阻止するこの罪から離れなきゃいけない。このような歩みをしていたダビデのことを神が喜んでいらっしゃったことは、御言葉が明らかです。そのことを明らかにしています。使徒の働きの13章の中ではこうあります。彼は私の心にかなったもので、私の心を余すところなく実行するって。このように神がダビデのことをおっしゃったわけです。彼は、つまりダビデは、私、神の心にかなったものだ、私の、神の心を余すところなく実行するって。この私の心という、心という言葉ですけど、これは神様のご意志であったり、神様の願いであったり、そのすべてをダビデは行ってるって。私の願ってること、私が望んでること、私の御心のすべてを彼は行っているって。だから私の心にかなったものだって。確かに我々見てきたように不完全でした。でも彼はこのように願って、このように生きてた。そして神はそれを喜んでいらっしゃったんです。ですから私たちも同じように罪から離れることです。二つ目に覚えることはね、十字架の価値を覚えることです。十字架の価値です。パウロはガラテヤ人の手紙の中で、私たちの主イエスキリストの十字架以外に誇りとするものが決してあってはなりませんと、6章の14節、ガラテヤの6の14ですけど、そのように言っています。彼が言っていることっていうのは、私にとって一番誇りとするものは何か、イエス様の十字架だって。これよりも誇りとするものはないって言うんです。パウロは神の栄光を表すために全てのことをしていた人物です。それゆえに彼は、あなた方は食べるにも飲むにも何をするにも、ただ神の栄光を表すために死なさいと、コリント第1の10の31で語ったように、全てのことを神様の栄光のためにしなさい。それは彼自身がそうやって生きてたからです。 そのパウロが言うんです。私は十字架を誇りとしている。ということはこういうことを言いません。神様の栄光を表していくためにはこのイエス・キリストの十字架を誇り続けることが重要だということです。パウロは自分のメッセージに関してこう言っています。私たちは十字架につけられたキリストを述べ伝えるんですって。彼のメッセージはそこだったんです。彼は十字架につけられたイエス・キリストを述べ伝え続けたんです。これコリント第1の1の23のところです。コリント第1の1の23。なぜパウロがイエス・キリストの十字架を誇り、そしてそのメッセージを語り続けたのか。これまでのパウロは自分の人間的なものをいろいろと誇ってました。彼自身の教育であったりとか、彼自身の社会的な地位であったりとか、その当時世界を治めていたローマの市民権を持っていることであるとか、みんなが羨むようなことを彼は誇ってました。厳格なユダヤ教徒であって、立法の行いにおいては大変熱心で、みんなが驚くような存在でした。ところがこのイエス・キリストの救いに預かった途端、彼はそういったものを一切誇ることはなかった。彼が誇ったのはただ一つです。イエス・キリストの十字架です。なぜならば社会的地位も教育も財産も、そういったものは一切私たちに罪の許しをもたらさないからです。パウロは十字架が私に罪の許しをもたらしたことを知っています。パウロはこの十字架が自分に永遠の命をもたらしたことを知っています。パウロはこの十字架が自分に本当の満足をもたらしたことを知っています。本当の幸せをもたらしたことを知っています。この十字架によって創造主なる神様との関係が修復されたこと、そのことを確信しています。神との交わりが回復し、そしていつでも神の前に立つことが許され、神と語らうことが許されている。すべてはあの十字架なんです。イエス・キリストの十字架がなければ、私たちは我々が受けるべき永遠の滅びに一歩一歩向かっています。何の希望もなく、我々の人生は自分のやることに何か幸せを見出すことしかなかった。でもイエス・キリストのあの十字架によって、この救いが可能になり、救われることによって、私たちは神しか提供できない本当の幸せを得たんです。本当の満足を得た。だからパウロはこの十字架を誇った。十字架だけを誇ったんです。だって十字架以外の何者もそれを私たちにもたらすことがないからです。彼は知ってます。この素晴らしい祝福を彼が努力して得たのでないこと、彼自身が勝ち取ったものでないこと、神の一方的な恵みによって与えられたことを彼は確信しています。おそらくパウロがイエス様の十字架を見上げたときに何を思ったのか、少なくとも思ったことの一つは自分の罪の大きさです。創造主なる神が私の身代わりとなって十字架で死ななければならない、それほど私は大きな罪を犯したということです。また同時にイエス様の十字架を見るときに、ここまでして私のことを愛してくださっている、こんなもの他にあります？あなたの創造主があなたのためになしてくださった御業。私たちは救いの希望をそこに見出します。それだけじゃない、そのことによって私たちはこんな天の祝福をいただいて、この地上を歩むことができるって。パウロはイエス・キリストの十字架を誇ってました。間違いなく十字架を誇っている人っていうのは、その十字架を心から神に感謝し、その素晴らしい十字架を人々に語っている人だと思いません？だってそのことを本当に自分の誇りとしてたら、きっとそのことはいろんなところに会話の節々に出てくるはずです。だって自分が一番誇ってるんでしょ。そして私たちがこの十字架を誇るときに、 その人は間違いなくその神を見上げて、その神を褒めたたえながら、その方に感謝を下げるはずです。感謝しますしよって、こんな私のためにあなたはこんな大きな犠牲を払ってくださったって、あの苦しみのすべて私のためであり、こんなどうしようもない私のためになんていうことをあなたはしてくださったんだろうって。そしてね、皆さん、もし我々が十字架をパウロと同じように誇っているならば、我々は確実に周りの人々にこの素晴らしい主イエスキリストの偉大さを明示することになります。私たちは我々の神の素晴らしさを人々に示すために生きているんです。そのために救いに預かったんです。神の栄光を表すということを我々口にします。どういうことです？神の素晴らしさを人々に示すんです。我々の神がどんなに偉大かを示すんです。ジョン・パイパイという神学者は、神はご自身の真の姿が見えるようにするために私たちを創造し召されましたと言っています。なぜ神が私たちをお作りになったのか、なぜ私たちを救いへと召してくださったのか、それは神ご自身の真の姿があなたを通して見えるようになるためだって。我々一人一人信仰者が負っている責任は分かりました。皆さん、我々はこの主の素晴らしさをこの世の人々に明らかにするために救いに預かったんです。そのためにこの日を神様私にくださったんです。パウロは神様に感謝を捧げてました。なぜならパウロはいつもこの十字架を覚えてたからです。主が私のために何をしてくださったのか、そしてそのことが常に彼の心にとどまり続けるために、罪から離れて主の御心に従い続けてたんです。その結果、彼は常に神を感謝し、神に賛美を捧げる者としての歩みを歩み続けていたわけです。3つ目です。主の御力を信じて疑わなかったんです。主の御力を信じて疑わなかった、どこにあるのかって、今皆さん見ていただいているテマテの手紙第1の1章12節です。この12節のなぜならと記されているところを見てください。なぜならキリストは私をこの務めに任命してと書いています。でこれを見たときに私たちが考えるのは、パウロのあの特別な働きに任命されたというふうに思うんですけれども、この務めという言葉、実はこの単語は新約聖書の34回出てます。そしてこの訳を見ていくと、あるところでは奉仕というふうに訳されています。また配給、食事の配給です。また救援、誰かを助けたりする。また使えるというふうに訳されています。ですからこの務めるというのは、パウロの特別な働きに限定されているんじゃなくて、すべての信仰者に与えられている務めの話を言うわけです。ペテロはこう言ってます。それぞれが賜物を受けているのですから、神のさまざまな恵みの良い管理者としてその賜物を用いて互いに使い合いなさいって。それぞれが賜物を受けているんです。つまり例外なく救いに預かっているあなたには、こういう霊的な賜物が与えられているということをペテロは教えます。これはペテロ第一の4章の10節のところです。11節で彼はこう言います。語る人があれば神の言葉にふさわしく語り、奉仕する人があれば神が豊かに備えてくださる力によってそれにふさわしく奉仕しなさいって、ね、つまりこういうことです。イエス様をお信じになった時に持って生まれた才能ではなくて、神は特別にあなたに賜物を与えたんです。ローマ書の中でもコリントの手紙の中でもパウロはそのことについて詳細に教えてます。すべての信仰者に与えられてるんです。この御言葉が言ったように、神のさまざまな良い恵みの良い管理者として、神のさまざまな恵みの良い管理者として つまりあなたはその恵みをいただいた賜物をいただいたものとしてそれをちゃんと正しく用いる責任があるんです、ね、あなたに与えられた務めを果たすことなんです。あなたはこの群れにとって大切な大切な働き人なんです。なぜかというと御言葉がそのことを教えるからです。いいです。みんな違う賜物を持っている。それはみんなが必要だということです。そしてあなたはその賜物を使って主に使え教会に使えるときに何が起こるか。あなたの信仰が成長するんです。同時に群れの信仰も成長するんです。絶対あってならないことは、私はきっと神様の役に立たないからといって何もしないことです。そのように御言葉を教えてません。そのように言っているのはサタンであり、必ずサタンは嘘を持ってあなたを惑わします。御言葉に立つならば私たちは神が何を教えてくださったのか分かります。あなたに賜物が与えられているんです。そしてそれを用いるという責任があなたにあるんです。そしてあなたがそれを用いるときにあなた自身の信仰が群れ全体が成長していくということです。ですからまずパウロは務めが与えられたという話をするんです。その後見てくださいます。私を忠実なものと認めてくださったと書いてます。この忠実なものというのは、ね、信頼できると、そういう意味です。認めてくださったというのは考えるとか見なすとか評価するとか判断するとか。そうするとこの箇所はね、主がパウロを忠実なもの、信頼できるものと見なされた、評価なさった。さあそのように私たちがこう見たときに、おそらく皆さんが思われることは、パウロだからねって。そらパウロだったら神は彼を見て忠実なものと認めるよねって。だってパウロだもん。私は違うじゃんと。神は私を見て忠実なものとはきっと思われない。だって私の歩みっていうのは不忠実なことが多すぎるからって。そんなふうに思われる方がこの箇所を見てて思われると思うんです。我々がすることは何かというと、果たしてそれがこの聖書が教えていることがどうかなんです。まずもう一回この12節見てくださいます。パウロは神に感謝を捧げてました。12節の初めに出てましたよね。でも見ていただきたいのはね、私は私を強くしてくださる私たちの主キリストイエスに感謝を捧げています。なんでこんなふうに書いたのかです。私は恵みをくださった主に感謝をしています。それでも十分だったかもしれない。でもパウロはそう書かずに、私を強くしてくださる私たちの主キリストイエスに感謝している、強くしてくださるということを強調するわけです。なぜかというと、皆さんね、この強くしてくださるっていうこの動詞ですけども、その人のうちに主が力を与えてくださるということです。いいです。主がその人のうちに新しい動機を与えてくださる。主がその人に霊的力を与えてくれるということです。神が力をくれるって言うんです。ですからパウロが最後にその遺言として記したと言われているこのテモテ第二の手紙の特に4章の中で、走るべき道のりを走り終えた彼は言うんですけども、そこで17節にはこうあるんです。主は私と共に立ち、私に力を与えてくださいました。お気になったですか皆さん。主は私と共に立ち、私に力を与えてくれた。パウロは自分の信仰生活を解雇するわけです。自分の信仰生活を振り返ったときに、そこで彼がはっきりと人々の前で告白できたのは、大変苦しいこともあったし、辛いこともあったし、ルストラで私の命が捕らえることもあった。でも神はひとときたりとも私から離れることはなかった。いつも私と共にいてくださって、そしてこの神が私に力を与え続けてくれた。だからパウロはこうして、私を強くしてくださる私たちの主 キリストイエスにって言ったんです。私の主は私に日々必要な力を備えてくれる方。そのことをまず語ったんです。そして今我々が見た私を忠実なものと認めてくださった、このように記しているんです。何を言いたかったのかって、こういうことです。主の務めに忠実に歩むために主イエスが必要な力を与えてくれるということを知ってたんです。パウロは私だからこんな歩みができたって言ってんじゃないんです。パウロが言いたいのは、私も本当に罪深く弱い存在、罪人の頭です。でも私は、私を助けてくださる方が私と共にいてくれるんだ、私はその方に頼って生きた、その結果神が私を忠実なものと認めてくれた。つまり彼が言いたいのは、あなたも忠実に歩むことができるんだって。その鍵は何かっていうと、あなたの力じゃない、あなたの知恵じゃないって、神なんだということを言ってるんです。主に対して忠実に生きることがあなたにもできるって。そのすべての鍵は何かって、主なんです。力をくださる主なんです。パウロはコリント第二の手紙の9章の中でね、こう言うんです。よく皆様ご存知です。神はあなた方を常にすべてのことに満ち足りて、すべての良い技にあふれるものとするために。気になりました？確かにここでは金銭的な話をしてるんです、ね、マケドニアンクリスチャンたちが大変な貧困の中で捧げたという話をするわけです、ね、ですからすべてのことに満ち足りる、神がすべてのものを満たしてくださる、必要を与えてくださる、金銭的なことでもそれ以外のことでも。それで彼は言うんです。すべてのことに満ち足りて、すべての良い技にあふれるものとするために、あらゆる恵みをあふれるばかり与えることのできる方だって。あなた方を常にすべてのことに満ち足りて、すべての良い技にあふれるものとするために、あらゆる恵みをあふれるばかり与えることのできる方。気になりました？コリント第二の9の8です。彼が言いたいことは何かって、すべての良い技にあふれるものとなるために、我々の信仰者としてのその歩みに必要なすべての力、恵みはこの方が少しだけじゃない、あふれるばかりに与えてくれるって。だから我々信仰者が学ばなきゃいけないことは何か、私たちはこの神の力によって生きるんです。で、皆さんは、私は私を強くしてくださることによってどんなこともできるんだって、その見方は知ってますでしょ？知ってますよね？何人かの方をうなずいてくださった。知ってますよね、皆さん。ピリピの4の13です。私は私を強くしてくださる方によってどんなことでもできるって。いいです。問題は、あなたがこの御言葉を心から信じているかどうかです。問題はあなたがこの主の力に頼って歩んでいるかどうかです。あなたの信仰というのは、自分にできるだけ、自分にできることだけをする信仰じゃありません。神様がせよということに対してまず自分が判断するんです。できるかどうかを。できないことは無理だっていうんです。神があなたに望んでおられる信仰というのはこういう信仰なんです。主がせよということを行う信仰なんです。あなたが判断するんじゃない。神ができるとおっしゃったことはできるんです。そのために必要な力は備えられている。だからパウロはその力を与えてくれる神に感謝を捧げ続けたんです。あなたが忘れてはならないことは、あなたの日々の生活は主がどのようなお方であるかを周りの人々に示しているということです。もう一回言いますよ。あなたが忘れちゃいけないことはね、あなたの日々の生活は主がどのようなお方であるかを周りの人々に示しているということです。あなたの素晴らしい主を人々に示すためにあなたは生きているんです。 あなたの主がどんなに素晴らしいのか、あなたは知ってるはずです。神様がこの日をくださって、そしてあなたがこの日を生きているのは、この素晴らしい神様がどんなに素晴らしいのかを人々の前に明らかにするためです。私たちは神様の御力がどんなに素晴らしいものか、そのことを明らかにするためです。この力は罪から私たちを解放するんです。永遠の地獄から私たちを解放するんです。この力は私たちを生まれ変わらせるんです。この力は私たちに必要なものを備えてくれるんです。この力は私たちに本当の満足を与えるんです。この力は私たちに本当の神だけが与えることのできる幸せを与えてくれるんです。でもあなたがこの力を信頼して歩んでいないとしたら、どうやって神の力があなたを通して表されます？私たちが気づかなきゃいけないのは、神があなたを通して働こうとしているのに、あなたがそれをとどめているんです。我々の信仰というのは、神がおっしゃったことは必ずそうなる、そう信じるんです。あなたの判断で決めてはいけないんです。あなたの判断よりも、あなたの思いよりも、神ははるかに優れたお方なんです。もしあなたが神様を信頼しておられないとしたら、どうしてあなたは神に信頼することの素晴らしさを人々に伝えることができます？もしあなたが神様って方は信頼に値するお方であるということを伝えたいなら、あなた自身が信頼していなければどうやってそれを伝えることができます？ねえ皆さん、私たちはこの神を世に明らかにするために生きてるんです。我々は自分を自慢するために生きてるんじゃない。我々の中に自慢できるものは何一つない。パウロが言ったように、自慢できるのはただ一つなんです。我々の神なんです。この方を人々の前に明らかにするために私たちは生かされている。そして神はそれができるんだとおっしゃった。なぜなら神がそれを可能にしてくださるからです。私たちのなすべき応答というのは、神がどうかあなたの御心が私を通してなされますように、あなたの御業が私を通してなされて、あなたの素晴らしさが周りの人たちに明らかにされていくように、そのために私を使ってください。パウロの人生、救われた時から彼は変わりました。生まれ変わったんです。神に仕えるものとしての新しい人生が、本来の人生が始まりました。彼はどんな時にも感謝を失うことがなかった。そして彼はどんな時にも主の道からを信じて疑わなかったんです。この道からに信頼を持って生きたんです。そしてパウロはこの地上での生活を終えました。私たちの素晴らしい主を人々に明らかに示す人生が終わったんです。彼の人生というのは、ただそのことだけに情熱を燃やしながら生きる人生でした。なんとか私の全てを通して、この素晴らしい神様の偉大さが、素晴らしさが示されるように、そのことだけを願いながら、そのことに情熱を燃やして生きたんです。そしてこれが神の栄光を表す人生なんです。ジョン・パイパーはこう言います。この情熱のない人生こそ無駄にされた人生だって。何のためにあなたが生かされたのか見てきました。この神の素晴らしさを明らかにするため、そのことをあなたは望んでいらっしゃいます？そのことを喜んでいらっしゃいます？そのことを期待してます？そのために生きてます？もしあなたが、もちろんですと、そのことを望みながら生きてます、もしそうだとしたら、地上での生活が終わるときに、あなたは、私は走るべき道のりを走り終えました、信仰を守り通しましたと、そのように言うだろうし、また同時に神はあなたに対して、よくやった、良い忠実なしもべだった、そのように言ってくださる。この神の素晴らしさを世の人々に明かしするために私たちは生きているんです。そのために全てのことを成しているんです。今一度そのことをしっかり思い出しながら、 願わくばこのパウロの模範に沿ってキリストの栄光を表しながら後悔しない人生を生きていきましょう。それが主が私たちに望んでらっしゃることです。そしてそのような人生をあなたは歩むことができるんです。できるんです。皆さん、父なる神様、あなたの恵みに心から感謝申し上げます。あなたが一方的に私たちを憐れんでくださって、こんな素晴らしい救いへと招いてくださった、感謝申し上げます。主よ、どうか私たちがあなたが望んでおられるように歩んで、あなたのありのままの姿を、その素晴らしさ、偉大さを人々の前に明らかにしていくことができるように、主よ、どうか私たちは弱く愚かなものですから、間違った主を人々の前に明かしすることがないように、どうか私たちの信仰を振り立たせてください。あなたの御言葉をその通り信じる信仰者、あなたがおっしゃったことをその通り受け入れる、あなたが喜ばれる信仰者へと私たちを変えてください。どうかあなたの御力を持って我々一人一人を変えてくださって、あなたの御心のままに用いてくださって、そしてあなたの素晴らしさが人々の前に言葉だけでなく生き様をもって明らかに示されますように、この愛する兄弟姉妹方一人一人を祝して用いてください。イエス・キリストの御名によって祈ります。